2017年、9月20日の、水曜日、聖書学び会、また祈祷会の録音になります。今日も9月号からイザヤ書について、ずっと学んでおりますが、第5福音書と学びましたね。福音書が5つあるという話をいたしましたが、旧約聖書の福音書と呼ばれる、このイザヤ書、今日も学べることを心から感謝したいと思います。今日はですね、イザヤ書の14章から、学びたいと思っておりますが、その前に、今年の暗唱聖句ですね、今年の教会の標語になっています。どちらかに、シールとか あれがなんかどっかにあると思いますが、ありません？あのステッカーといろいろなんか御言葉のは、すいません、御言葉のあれ持ってきていただいたら、あれ？さあ、それではですね、はい、とりあえずですね、この御言葉いきたいと思いますね。録音ちょっと一回ポーズしま す、はい、それではですね、今日のテキストリビングライフ9月号、今日はですね、9月5日の箇所です。まあ、これ実は特別な箇所ですね。今日来られた方はラッキーですね。ラッキーっていうか、めっちゃに聞けない話だと思いますね。この52ページで合ってますかね。そうですね、皆さんのテキスト52ページ、バビロンの王の高慢と書いてありますが、実はこれバビロンの王だけではないということなんですね。まあ、驚くべきことが聖書には書かれてあるんですが、皆さんのテキストでは52ページ、イザヤ書の14章の12節からですね、イザヤ書14章の12節から23節までを今日は学ばさせて、いただきたいと思います。さあ、読む前にですね、今日も質問がありますので、ちょっと写っていただいて入れるように、すいません、はい、いっぱいで、先週もいっぱいでしたけど今日もいっぱいでですね、はい、ウェルカムですね、はい、みんなをウェルカムいたしますね。本当ベンジャミンもね、兄弟もね、オリビア姉妹もね、大変な中にあるんですけど、今日こうしてね、共にみんな祈って、後で、ベンジャミンとね、オリビアの若い2人のために祈りたいと思いますね。元気になれるようにね、元気になるようにね、後でまず御言葉を学んでおりますから、はい、アウトラインをご覧にいただいて、今日はイザヤ書の14章、アイザヤチャプター14ですね、アイザヤチャプター14 of Old Testament ですけども、イザヤ書の14章の12節から、23節まで、 verses from 12 through 23 ですね。イザヤ書14章です。それではですね、そこを読む前に質問を、ちょっとアウトラインの質問をまたちょっとご覧いただきたいと、2つありますね。今日出てくる王様はバビロン王だっていうのはもう少しこう書いてあるから分かっちゃうんですけども、1番目読みます。バビロン王、まあ、これは人を表していると言ってもいいかもしれませんが、バビロン王に見られる高慢の特徴とは何でしょうか。今日読むところにバビロン王が非常に高慢だってことが分かるんですね。で、それはどういうところから分かりますかって、で、彼がなぜ高慢なのかって、どういうところに彼が高慢だっていうことが分かりますかという、読んでそのまま、まあ、感じたことを書いていただければよろしいですね。一つ目がそれ、そして二つ目はやっぱり高慢についてなんですが、高慢の罪、まあ、高慢は良いものではありませんよね、高ぶり、高慢の罪を私たちはどのようにして防ぐことができるだろうか。一番ちょっと考えていて、どうして、この高慢にこのバビロン王はなったのかって、その高慢な特徴は何なのかって、じゃあその同じ間違いを私がしないために、じゃあ私はどうしたらいいだろうかって、どうしたらこの高慢の罪から防ぐことができるかっていうことを、みんなでちょっとそれぞれ考えていただきたい、この2つの質問ですね。さあ、それでは皆さんのテキスト、 52ページ、イザヤ書の14章の12節から日本語で読んでも英語で読んでも構いません。日本語の方は口語訳聖書ではなくて新改訳聖書ですね、テキストの方。でも口語訳しか持ってない方は口語訳読んじゃっても構いません。同じ言葉にならないですけど、同じとこを音読しちゃって構いませんので、偶数節を、私司会者が読みますのですね、奇数節を皆さん読んでいただければと思います。 You can read it in English or be okay. Yeah. All the verses I will read, all the verses. Even verses I will read. So all verses everybody will say.
では12節から、バビロンの王の高慢というタイトルがついています。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に、切り倒されたのか。13節ご一緒にどうぞ、はい、
あなたは心の中で言った、
14節ですね。密雲の頂に登り、糸を高き方のようになろう。15節。
しかしあなたは海
に落とされ、あなたを見る者はあなたを見つめ、あなたを見極める。この者が地を震わせ、王国を震え上がらせ。17節。世界を荒れ
者に満ち、町々を絶滅し、俺たちを権威に返さなかったものなのか。
すべての国の王たちは皆おのおの自分の墓でたっ飛ばれて眠っている。19節。
しかしあなたは耳に切られて我が枝のように墓の外に投げ出された。続けて差し殺されて墓穴に下る者で覆われ、踏みつけられる屍のようだ。
あなたは墓の中で彼らと共になることはない。あなたは自分の国を滅ぼし、自分の民を虐殺したからだ。悪を行う者どもの子孫については永久に語られない。21。
天の
子ど
もの故に彼らの名のために御言葉を重ねられよ。彼らが立って地を占領し、世界の表を彼らの町々で生かさないためだ。
私は彼らに向かって立ち上がる。万軍の主の見つげ、私はバビロンからその名と残りの者および後に生まれる子孫とを立ち滅ぼす。主の見つげ。最後23節ご一緒にどうぞ、はい。私はこれをハリネズミの領地、水のある沢とし、滅びの放棄で一掃する。万軍の主の見つげ。アーメン。さあそれではですね、数分間差し上げますので、クエスチョンズ、91と92を、皆さんちょっと考えて書き込んでいただければと思います。はい。で後ほどねちょっと発表の時を持ちたいと思います。よろしくお願いします。数分あります。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度質問を読みしたいと思います。質問の1番は、バビロン王に見られる高慢の特徴は何でしょうか。高ぶったわけですが、その高ぶり高慢の特徴とはどんなものでしょうかということ、これが1番目。2つ目の質問は、その高慢の罪を、プライドを、私たちはどのようにして防ぐことができるでしょうかという、この2つの質問ですね。これについて少しちょっと皆さん、考えていただければと、思います。また、ディスカッションの後解説の時にまた録音に戻りたいと思いますので、一度録音をポーズさせていただきます。それではですね、今日の、聖書箇所、学んでみたいと思います。イザヤ書の14章の12節、もう一度読みますね。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのかって、これ一体何のこと言ってんだって思いません、皆さん。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのかって。でもちょっとおかしいですよね。バビロンの王についているんだったら天から落ちるってどういうことなのって思いますよね。実はこれは聖書の、まあ、読み方でもあるんですが、まあ、ちょっとそのアウトライン通りいきましょうか。12です。あなたってね、じゃあこれあなた誰って、まあ これはもうコンテキストから言うと、イスラエルを滅ぼしたバビロン帝国のことなんですよね。バビロン帝国のことはあなたって言ってるんですよ、これ。帝国のこと、まあバビロン王のことと言ってもいいかもしれませんね。皆さん、このバビロン帝国のバビロンっていう言葉ね、皆さん聖書の中にはなんと創世記から黙示録まで出てくるんですよ。だバビロンって一つの国だったんじゃないのって思うでしょ。ところが聖書を読むと、このバビロンっていうのは創世記から黙示録まで出てくるんですよ。で創世記どこに出てくるのって、実はそのまま出てこないんですけど、皆さんあれご存知でしょ、バベルの塔って。これ同じ語源です。バベルの塔って、あれ、あのストーリー覚えてます？あれ何がいけなかったの？そう、そうです。塔を建てたんですよね。塔を建てちゃいけないわけだけど、何のために塔を建てたかっていうのが問題なんですよ。人生もそうなんですよ。あの人生なんか立派な塔を建てちゃいけない、お金持ちになっちゃいけない、そんなこと全然ないんです。なってくださいよ。そして教会も教会と建ててって言いたいですけど、はい、ぜひ。だからね、祝福されるようにクリスチャン祈ったらいいのよ。だけど何のためにここですよ、最も大切な。何のために建てたって、あれ神様に感謝を捧げるために建てた塔、あれは違うでしょ。名を建てるために建てた塔って書いてあるんです。誰の名ですか、これがね。神様の名を立て、あの 高めるために建てた塔ならいいでしょう、人生ならいいでしょう。でも書籍読むと、自分たちの名って書いてありますよ。すなわち自分の名のために塔を建てたんですよ。自分の栄光のために、天まで届くような神のような存在になろうとして建てたんですよ。同じですよ、これバビロンです、バベル。黙示録のもうどっかに書いたような気がする。ああそうですね、黙示録の14章の8節とか18章の2節、これ黙示録って一番最後じゃないですか。で大バビロンは滅んだとか、大バビロンっていう言葉何度も出てくるんですよ。これこのバビロンなんですけど、あれなんで時代どうなってるのって思うでしょ。ですからこのバビロンっていう言葉、バビロン帝国って何かを表してるんですよ、霊的な何かを表してる。ですからほら、バビロン帝国っていうのはもうある時に出て、それで滅んでも歴史のもう過去になっちゃってるけど、でも創世記から黙示録までバビロンが出てくるっていうことは、別の意味がかぶさってるってことなんですよ。そこに何かバビロンが象徴してるってことなんですよ、霊的に。私たちに聖書の読み方って、あのこういう読み方が大切なんですね。でそこにあのこのサブタイトルにもちょっと書いちゃったんですが、今日の内容っていうのはこの通りです。大天使であったサタンの起源なんです。これサタンがいかにしてサタンとなったかっていう箇所なんです。これもう一箇所あるんです聖書には。これ覚えやすいんですよ。イザヤ書の14章とエゼキエル書の24章の倍なんですよ。14の24なんです。ですから今日は時間ないので、これエゼキエル書24章いけないんですけど、エゼキエル書24章も、多分どっかで回ってくるでしょう、このリビングライフでね。その時にはエゼキエル書28章行きたいと思いますが、今日はですからこの2つを両方とも合わせてみると、サタンのオリジンといいますか、何でしょう、起源というか、どうしてサタンというのは一体何だったのかというのが分かるわけですね。それをこのそれを表しているのがこのイザヤ書の14章でもあると言われています。ですからそこに書きました、過去のバビロン帝国についてだけ、もちろんバビロン帝国についても書いてあるんですよ。述べているのではなく、神と神の民の敵である霊的なバビロンについて重ねて語っているって。ですからね、皆さん聖書を読むときに重ねるってことは非常に大切なの。だって聖書ってこれどんなに新しくても2000年前に終わってるわけじゃないですか、このストーリーは。私とどういう関係があるのって、昔起こったいろんなこと書いてある、それをそれと今の自分とこう重ねて読むんですよ。これがあの聖書の読み方ですね。そこに星マークつけときました。同様に聖書のメッセージは過去と現在、現在というのは今私自身が生きてるわけですよね。過去と現在、過去、聖書はまあ過去っていうことはできるでしょ、これ書かれてる記述はね。それと今の現在、あるいはこれからの先の時代、あるいは私の明日、それらのものを重ねて読むんですよ。ですからそういう読み方って聖書の大切な読み方なんです。ですから何か 失敗したとかダビデが失敗したとか誰かが罪を犯したとか滅んだとかっていうのは私と関係ないや、そうではなくて私自身もそれを教訓として得るために書かれて残されているわけですよ。ですからその場面に自分自身を当てはめて、例えばいろんな場面があるじゃないですか、会員の場で捕らえられた女性とか、それからイエス様の強盗、あの十字架の隣についてた強盗とかね、あるいはイエス様のことを裏切っちゃったあのペテロとか、沈んだ水の上で沈んだペテロとかね、裏切ったペテロとか、いろんなそういう人たちに自分を重ねて読むときに神のメッセージっていうのは霊的なメッセージが私のところに届くんですよ。時代を超えて、距離を超えて、場所を超えて、言葉を超えて、それをなさるのが聖霊様というお方であるんですね。ですからそういう読み方が大切ですよということを書きました。ですから今日のイザヤ書16章ももちろん当時のバビロン帝国について言ってるんですけど、それだけではないということです。何かを私たちに教える、伝えるためにここが書かれているわけですね。それを見ていきたいと思います。さあまず最初に暁の子、明けの明星、あまり聞いたことがないかもしれませんけど、皆さんルシファーっていう言葉聞いたことあります？何人かおりますね。これラテン語です。これキングジェームスバージョンという英語の訳がここのこの明けの明星のことをルシファーと訳したんですね。ここだけです、ルシファーが出てくるのは。で、まあキングジェームスバージョン以外は全部明けの明星とかって書いてあります。ルシファーって名前ですよ。何の名前かっていうと大天使の名前です。皆さんほら聖書って3とか7とか12っていう数がよく出てくると思いません？12部族、12弟子、それから三位一体とか、ペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人をね、イエス様も特にあの近くに、あるいは7日間でこの全世界を、まあ、作られたら6日間という人もいるけど、1週間7日間ね、ピアノ磯さん弾いてから前も言ったけど、鍵盤の数は7と12ですよね、1オクターブ、ね、白鍵が7、黒鍵が5で12ですよ。それの間の音ってないんですからね。気持ち悪いですよ、その間の音なんか出てきたってね。ほらで虹は 7色、ね、あるでしょ。で実は大天使って言いますか、まあ、天使の親玉って言っていいかもしれないね。聖書の中には2人名前出てくるんですよ。誰と誰だか分かります？ガブリエル、はい、一人出ました、ガブリエル、それからもう一人はミカエル。なんかね、ガブリエルっていうとなんかガブってやるからね、凶暴のやつかなと思うけど、ガブリエルは凶暴でないんです。だから変な覚え方だけど、ガブしないの、ガブリエルは。ガブリエルはルカの福音書一章でほらマリアがね、イエス様を身ごもった時にそれを告げに来た、グッドニュースを告げに来た。すなわちガブリエルっていうのはメッセージを宣言伝える役割の大天使なんです。じゃあミカエルは何かっていうと、ミカエルはすごいです。聖書いろいろダニエル書、それから黙示録を読んだらミカエル出てきます。これ何の天使かっていうと戦いなんですよ。いつも戦ってるんです。ですからミカエルは戦うための大天使なんです。そしてガブリエルは何かを宣言する。でも2人しか出てこないんですよ、名前が。でこういう地に、まあ、イエス様の弟子のね、3人がペテロ、ヤコブ、ヨハネと会ったように、2人っていうのはちょっとしっくりこないんですよね、どうも。もう一人いたんじゃないかって。そしてこのキング・ジェームスがこのイザヤ書の14章だけルシファーと訳した、これですよ、3人目の大天使。じゃあ3人目の大天使っていうのは何を司っていただと思います？皆さん、これ前お話ししたことあるんですけど、一度賛美 TV のミーティングでもお話ししました。お気づきになりました？エゼキエル書28章見たら、彼は賛美を司る天使であったってことが分かるんです。だから賛美は力なんですよ。教会で賛美を捧げるでしょ。でも同時に賛美のミーティング、賛美のリーダーたちのミーティングでよく言うんですけど、私も他の牧師もよく言いますが、 多分サタンが狙ってくるのは牧師でしょう、一番上だから牧師のために祈んないといけないんですよ。大将の首取ったらそれは混乱しますよね、だから牧師のために祈らなきゃいけないですけどね、一番狙ってくるのは多分牧師かなと思いますけど、次に狙ってくるのは誰だと思います？賛美奉仕者ですよ。サタンが必ず狙ってくるのは賛美奉仕者ですよ。いろんな教会でね、賛美リーダーや賛美の奉仕で揉めているのをあちこちでね聞いたりしますね。人前に立ってこの素晴らしい奉仕なんですけど、それだけにこうついついねこう高ぶっちゃうって言ったら失礼な言い方ですけど、僕だってそうですよね。偉そうなこと言ってるわけですから、講談からね、うち帰ったらね、まあ、どうなのって家内に言われたら何も言えないですね、しょぼんとなってますけど、なぜサタンは賛美奉仕者たちを狙うって思います？皆さんその動機は妬みですよ。教会で賛美してるのを聞いた時、あれもともと自分の働きだったっていうのを知ってるわけですよ、サタンは。ですから賛美して恵まれてるのを見ると腹立つわけですよ、サタンはね。ですから、まあ、賛美奉仕者だけに限らないですけど、上に立って役員さんもそうですね、上に立って使えるものは本当に謙遜でなければやられるっていうことですよね。だから結構牧師が傲慢になってやられているって、教会めちゃくちゃになっちゃったかって、たまにそういう話を聞きますよね。そんなには多くないかもしれないけど、ね、本当にだから牧師のために祈ってほしいと思うのでありますね。この明けの明星っていうのルシファー、ただいくつか皆さんももしかしたらもうすでに皆さんの心の中に疑問があるかもしれないけど、聖書詳しい人はね、明けの明星って別のところでも出てくるんですよね、黙示録とかで。この明けの明星というこの言い方はですね、形容詞なんです。実は神のお名前ではないんです。神とはこういうお方ですっていう説明するような形容する言葉なんですよ。で、光のようなっていう、明るいって言いますか、そういうニュアンスを持った言葉なんでありますね。黙示録見ますと、この明けの明星、キリストのことを明けの明星って言うんです。やっぱりキリストも誠の神でありますから、誠の光、誠の輝きなんですよ。じゃあなぜここでサタンに対して使ってるのって、これはね非常に議論されているところなんですけど、いろんな意味があると思いますですね。ですからサタンは神のようになろうとしたんですけど、あなたは皮肉られてるわけですよ。あなたは本当の光ではないでしょって、明けの明星ではないでしょ、でも自らを明けの明星と自称したって、そういうニュアンスも、ここにはありますね。この明けの明星ってね、これを、まあ、今回このイザヤ書14章ではバビロンについて、またはこれほらね、先ほど言いました重ねて、霊的に重ねるってことはサタンのことですよ。そう思うと、天、どうしてあなたは天から落ちたかっていうのはなんとなく分かりますでしょ。ここにね、暁のバビロンは大きな力を持った、バビロンってすごい勢いで帝国になったわけですが、まるで一瞬のように滅んでったんですね。それをこの明けの明星に例えているわけですよ。明けの明星って、これは夜明け前に明るく光る星のことだって言うんですね。で、まあ、ある説にはこれは金星という、どうなんですか、夜明け前に金星って明るく輝くんですかね、地平線にね。星の詳しい人は詳しいと思うんですが、ですけどそれは一瞬だって言うんですよ。で、誠のだ、これ夜明け前ですから、すぐ後に誠の太陽が出てくるんです。太陽が出たら比べ物にならないわけですよ。太陽が出たらいくら輝いていたって、いくらこの地でね
あのいくら強い帝国になった立派になったといえども神が現れたらもう何も消えて見えなくなってしまうわけですよ、そういう意味も、ここにはあると言われてますね。ですから人は私たち人は気づいた自分たちの栄光というのは名誉っていうかそういうものは本当にどんなものであってもあっという間に消えるものですよというそういう意味も、ここには含まれていると言えますね。13節、そういうバックグラウンドでここから読みますとまた意味が分かってきますね。あなたは心の中で言った、これはバビロンなんですが同時にサタンについてね、あるいはそれをもう少し延長しますとバビロンも国帝国でしょ。バビロンっていうのは王様はもちろんいるけどバビロンに民がいたように軍隊がいたようにこのサタンにも王国があって国があってここに属する人たちがいるわけですよ、ね。まあ、罪と言ってもいい、だからバビロンサタン罪と言ってもいいかもしれませんね。あなたは心の中で言ったって、私は天に昇ろうって、神の星々のはるか上に私の王座を上げ北の果てにある会合の山に座ろうって書いてあるんですね。これがもしサタンルシファーであるとしたらいろんなことが分かってくるんですよね。まず第一にここ言葉で言ってないんですよね。心の中でって書いてあるじゃないですか。だから言葉で言わなければ罪でないってそういうことではないわけですね。何か行動でアクションしなければ罪でないっていうことではない。私たちは心の中に持つもの、それが罪だということ。そして、同時にですね、ルカの福音書の何章だったかな、書いてある、15章のところを見ていただくとちょっと先行っちゃいますが、ルカの10章の18節でイエスが言われたって、イエス様の言葉が記されてるんですよ。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちたって、これイエス様の言葉です。ということはサタンはもともと天国にいないですよ。大天使であったルシファーがガブリエルとミカエルと一緒に3人で仕えていたんです。ところがあまりに寒い、このエゼキエル書28章を見ると分かるけど、あまりに自分の美しさに溺れたって書いてあるんです。そして自分も神の下に、神に仕えるんではなくて神のようになりたいと思ったんですね。その栄光を私も取りたいと思った、そう思った瞬間ですよ。私も神のように、神と同等に、先ほどね、どれ神よりも自らを神のようになろうと思った瞬間に稲妻のようにサタンは地に落ちたって言うんです。それがルカの福音書ですね。そうしてみると聖書の言っている、このイザヤ書の14章もなんとなく分かってきますね。さらにここに私は天に昇ろうって、まあ神になろう、神の座につこうということですが、神の星々のはるか上に私の王座を上げてって、星々で星が複数形で出てきますよね。ここにこれも聖書を見ますと辻褄合ってくるんですよ、いろんなところで。例えば、そこを書きました。まず星々複数形ということをね頭入れて、皆さんのアウトラインの13節のところです。黙示録12章の4節というところにはこういう御言葉ありますよ。その王は、王ってこれサタンの王です、蛇の、竜の王ですね。その王はその後天の星の3分の1を引き寄せそれらを地に投げ落としたって書いてあるんですよ。先ほど言ったようにミカエルとガブリエルと、そしてもしルシファーであったら3分の1ずつっていうことですよね。すなわちルシファーがサタンが落ちただけではなくてサタンと共に神に反逆した天使たち、御使いたちの3分の1が地に落ちたということができるわけですよね。それが悪霊です。 あの聖書の中にも出てくるでしょ、イエス様お前の名前は何だって、レギオンですって答えてる。あれレギオンっていうのは6000という意味ですけど、大勢いるってことですよ。この地には悪霊が大勢いるってことです。このサタンの軍隊みたいなもんですよね。親玉はサタンですよ。反逆して元々、だから侮れないですよ。サタンも悪霊も元々天使であり大天使であり、そのような力と神についてよく知っている存在であったということですよ。その下にね、書いて、もう先行っちゃいましたのでね、もうこれクエスチョン3って書いてありますが、ミカエル、ガブリエル、ルシファーって書いてありますね、3つ。そこにあの、箇所もありますから、興味のある方は学んでいただければと思いますね。戦う、大天使ですね。ガブするのは宣言する方ですね。ルカの一章でここ出てきます。ガブリエルが何度か出てきますね。ルシファー、何をする天使って、皆さんそこに何を入れますか。そうですね、賛美を司る天使だったわけですよ。それはエゼキエル書28章から、分かりますということ。天の御使いの3分の1がルシファーに従い、神に敵対して罪を犯し、地に落とされ、サタン、そして悪霊となったということですね。ではその落とされた理由です、原因です。14節ですね、御運の頂に登り、糸高き方のようになろうって、これです。ルシファーの罪です、罪の起源です。皆さんでもこれ聞いたことありません、どっかで。神のようになろうって、神のようになるってどっかで聞いたことありません、聖書の中。最初の方ですよ。聞いたことありますでしょ。誰がこれ言ったと思います。サタンですよ。サタンとは書いてないんですけど、聖書には蛇って書いてあります。先ほど黙示録で大きな蛇でね、古く大きな、だから、年も取ってんだよ ね, ね、でも経験豊かになってるっていうこともできますでしょ。蛇が創世記から黙示録まで聖書出てくるわけですから、サタンのことですよ、ね、先ほどの王っていうのはサタンのことですよ。創世記の3章でなぜアダムとエマは罪を犯したんですか。お腹空いてたからですか。リンゴ好きだったから、iPhone のファンだったらアップルが好きだけど分かんない全然関係ないなんでリンゴ好きだったの、美味しそうだったの。私は違うと思いますね。なぜ食べた、なぜ食べた、食べてはいけないって言われてたのに。食べた理由は、分かりになりますか。はい、その通りです。今どなたが答えてくださった通り、それが、創世記の3章5節です。これね、皆さん、サタンが落ちたのは創世記1章の1節と2節の間です。混沌であったってあるでしょ。地は神が光を創造する前ですよ。その時に地に落とされてたんです、サタンは、悪霊とともに。ですから混沌だったわけですよ、闇が覆っていたわけですよ。このサタンが落ちたのは、だってほら、アダムとエバがエデンの園で創造されて生活した時に蛇はいたわけでしょ、そこに。ね、まあ、蛇ってサタンって言ってもいいです。ですからアダムやエヴァよりは先にサタンが存在してるんですよ、ね、これ3章ですから、アダムとエヴァが罪を犯す。でここにね、私サタンの復讐って書いたんですよ、創世記3章5節。わかります、その意味。神はどれほど人を愛しているかって、それをサタンも見たでしょう。神を褒めたたいて賛美してるって人が、エレンの園で神様晴れるやって、それは耐えられないでしょ。彼にとって本当はそれは彼の仕事だったんですから、彼 彼の働きだったんですから、彼の喜びだったんですから、それは本来。しかし彼が落とされた理由はここです。 今学んだ、イザヤ書の14章ですよ。でこのイザヤ書の14章は創世記3章より前です。すなわちサタンは、だって神は最初良いものを作られたんですから、最初からサタンなんか作ってないですよ。良いものを作ったのに神に反逆して神のようになろうとして罪を犯したんですよ、ね、サタンが落とされた理由っていうのは今ここに書いてありましたでしょ、イザヤ書14章。それがズバリこれっていうとどれ、サタンが地に落とされた理由はズバリないんですか。一言で言ったら何節？ん？14節？14節。そうです、そう、なんで意図高き方のようになろうって書いてありません？これがサタンが、ルシファーがサタンになった理由です。自分が神のようになろう。エヴァが禁断の実を食べた理由は、3章5節見てください。蛇は何と言ったか、3章5節には、これを食べるとあなたの目が開けて、その後なんて、あなたは神のようになれるって言ったんです。わかります？彼の復讐、サタンの復讐ですよ。自分が落とされたその同じ言葉、同じ罪で神が命を捨てるほどまで愛している人間を罪に陥れたんですよ。究極の復讐ですよ、これ。神はどれほど傷ついたと思います？ショックであったと思います。愚かにも私たち人はサタンと同じように自らを神になろうとしたんです。皆さん、罪というのは、この間の聖書入門講座にもでも言いました、いつか必ず言うんですけど、罪とは英語で SIN、 sin って書きます。真ん中に愛があることですって言うんですよ。自分を神にするってこと、これが罪ですよ。自分を中心、自分中心に、自分が一番で一番になろうって、神と同じようになろうって、これこそが罪なんですよ。ですから私たちはこのことを知ってないといけないと思います。クリスチャンも、なぜ人は罪を犯したのか、なぜルスヒワがサタンとなったのか、それを決して忘れないためにこれ書かれているわけですよ。聖書は私たちに教えているわけです。恐ろしいことですよね。まんまと人は同じ罪を犯してしまったんです、神に。でもそんな人のために来られたお方があるんでしょう。自分の命を投げてそれでも救いに来た方が、イエス・キリストなるお方があるって、これが福音ですよね。15節、15節、ちょっと待って、そうですね。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされるって書いてある。サタンは天から地に落とされただけではなくて、さらに人をも罪を犯させたゆえに、力も落とされ、黄泉に、地獄に。地獄っていうのはサタンとその従った悪霊の者たちのために作られたものです。私たち人のために作られたものではない。人に罪を犯させたサタンは、もちろんサタンだけが悪いわけじゃないですよ。私たち人にも責任ありますよ。神を裏切ってしまったんですか、自らの意思を持って。さらに地から、地の底に、地獄にまで落とされるということが宣言されているわけで
あります。16節、地を震わせ王国を震え上がらせたって、その事実は、そのインパクトの大きさ、それはこの地に大きな影響を与えたということでありましょう。まあ、ここで終わってもいいんですけど、まあ、後半ちょっとだけ説明して終わりにすると、20節にはあなたはあなたの国を滅ぼし自分の民を虐殺したということです。すなわちサタンというのは敵だけではなくて、サタンに従う者も殺すということですよ。サタンに従ってくるようなものも、国もその民も滅ぼすものだっていう。サタンこれデストロイヤーという、破壊するっていう意味ですから、この名前は。敵だけではなくて自らにつくものさえも破壊する、そういう存在ですよ。恐ろしいもんね。21節、彼らに従う子らのためにほふり場を割って、彼らサタンや悪霊たちに従う者たちがいるっていうことですよね。さらに神に逆らい、自分も神のようになろうとする、そのような者たちの運命というのはサタンや悪霊たちの運命と同じになってしまうということでありますよね。マタイの25章、イエス様の言葉ですよ。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された。人のために用意されてないんですよ。にもかかわらず彼らと共に悪霊やサタンと共に神に敵対し、自らを神としようとし続けるならば、その最後は同じになりますよということを聖書は警告しているわけでありますね。実はこの先ほど罪というのは神のようになる、愛が中心だ、自分が中心だって言いましたでしょ。日本語の聖書でよく分かんないですけど、ヘブル語で読みますと、ちょっと書いておいたら言うと思いますので、13章にはですね、愛という言葉が3回出てきます。私という言葉が、そして14章には私という言葉が2度、さらにマイセルフ、私自身という言葉が1回出てきます。日本語の聖書では分かんないです。原点で読みますと、ヘブル語で読みますと、13節に3回愛が、私が、私私私、14節にも私私、マイセルフ、私のもの、すなわち罪というのは常に私中心なんですよね。もう一つの私、この後半出てくる私、これは単数形です。私は立ち上がる、私は一掃するって、これはイエス・キリストのことですね。そのようなめちゃくちゃになったかもしれないけど、この地上は私たちを苦しめたかもしれないけど、しかし私が立ち上がり、私が今度戦うって、私がこの地にまで来てあなた方のために私が戦うって、神自らが戦うと宣言されたんですね。ここに21節22節、そうですね、21、22には、主の蜜毛っていう言葉が3回出てくるんですよ。万軍の主の蜜毛が2回、主の蜜毛が1回、3回出てくるんですね。すなわちこれ何を言ってるかっていうと、サタンも悪魔も私たち人も皆神の蜜毛、すなわち神の御言葉によって裁かれ滅びるってことです。ですから先ほどもディスカッションのタイムの中に何人もありましたね。自分がこの同じ傲慢の罪から免れるために、守られるためには、神の言葉の前に自らを低くする、自分が人に過ぎないことを知る、自分には弱さがあり罪があることを知る、忘れない、これ皆さんのみんなの答えですよ、ね、先ほどのディスカッション、その通りです。決してあのね、私たちは弱いんです。これあの自分を神に従いたいっていうのはなぜかっていうと、それぐらい人って素晴らしいからなんです。神が作られたものの中でもうダントツに間違いなく最も素晴らしいものって私たち人なんですよ。
だから往々にして、だって創世記出ましたよね、神の形に作られたって。でも私たちは神ではないんですよ。神になってはいけないんですよ。神になろうとしてもいけないんですよ。エデンの園にあった、ね、食べてはいけない木っていうのはそのためですよって前お話ししましたでしょ。なんでそんなものをわざわざ植えたのって理由もなく、なぜ食べちゃいけないかって言ってない神は。そこですよ。それが大切なポイントですよ。私たちは神でないってことを知る気ですよ。それは神がノーって言ったらノーなんだっていうことを私たちは忘れてはいけないです。理由がどうであれ、どんな正当な理由があれ、たとえそれが理由が分からなかったとしても、分かったとしても、神の御言葉がノーと言ったらノーなんですよ。でこれを破るっていうことは自分を神とするっていうことなんですよ。いやそんなことない、こんなの食べたって大丈夫だって、神のように私がし、ね、あの支配する責任持つんだからいいんだって。恐ろしい罪ですよ。あまりにも人っていうのは素晴らしく作られたから、そういう危険があるっていうことを私たちは忘れてはいけないと思うんです。神の形に作られたものは私たち人間しかいないんです。ならば作られたものとして、愛されたものとして、自ら神を褒めたたえ感謝し仕えるものとして、私たちは神の前にもう一度人が失った人としての神の形を取り戻そうではありませんか。最後にこれだけ読んで終わりますね。もう時間が過ぎちゃったんですね。皆さんのテキストの55ページの言葉です。パワーゲームをやめましょうって。パワーゲームってね、お山の大将自分が一番だってね、そういうゲームをやめましょうっていうタイトルついてますね。でその中に C.S. ルイスの言葉があるんです。引用しておきました。高慢な人は下を見下ろすのに忙しいあまり自分の上におられる方が見えないって。じゃあどうしたらいいのって。自分の上にいるお方をいつも見ていればいいわけですよ。で人と比べて高慢になるでしょ。私たちは神だから、クリスチャンって素晴らしいと思うんです。クリスチャンでね、この結婚式ありましたでしょ。で来月も結婚式ありますけど、クリスチャンって素晴らしいのは、夫になっても一家の何ですか、主になったとしても、あるいは一国の主になったとしても、私は神に仕えるものだと神を見上げていれば問題ないんですよ。ところがそれを切って自分の考え、自分のやり方、自分の思い、まさしく自分自身を神としようとするならば、それは混乱以外の何者でもなくなりますよね。人は人であって神ではないし、皆さんね、分かって当たり前でしょ。でもこれが分からないんですよ。人はそれほど愚かなんですよ。人は神ではないっていうこと。ベニーヒン先生の話をしたでしょ前、集会で私は感動した。あの指出してみんなの前でシーンとして賛美の途中で突然こう言ったの、メッセージなさいでしょ。 He is God、 指を指して、彼はこの天のお方が神であって、そしてその指をね、私たちの方、私の方を下ろしてね、会社の方に You are not って言ったんですよ。このお方が神であり、あなたは神でないってメッセージ、それで切ったんですよ。それだけです、彼が言ったのステージで。私はね、心打たれました。そんなこと分かってるよって誰でも。そうでしょ。いいえ、分かってなかったってことに気がついたんです。 He is God and I am not。 私は神ではない、神のようになってはならない。このことを私たちは本当に魂に刻み込まなければいけないということです。最後に伝道者の書12章13節の言葉を
そこに記しておきました。この学びを閉じるにふさわしい言葉だと思います。みんなで読みたいと思います。伝道者の書12章13節1-3、はい。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。アーメン。お祈りします。神様、今日は本当に大切な学びをさせていただきました。自らをこのイザヤ書14章にバビロン王に重ね、また神の近くにあって使える大天使であったあのルシファーにも重ねて、私たちは今あなたの御前に本当に頭を垂れ、自らの愚かさと傲慢に、神よ、あなたがこれを超えることがないようにと祈ります。どうか人の分を、私たち人が、私が、この私が決して超えることがないように、そしていかなる時も自らを神のように、神とすることがないように、私たちをいつもいつも大いなるあなたに、天に向かってこの目を心を留めさせていただいて、罪人として、罪許された罪人として、愛された者として、膝をついき、あなたを褒めたたえる、そんな生涯を歩まさせてくださりますように。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。この御言葉をいただいて、ここからもう一度もう一度新たな心を持って、謙遜な思いを持って、あなたの前に歩む人生とさせてくださいますように。今日集ってくださったお一人お一人を感謝します。我らの祈りにあなたが応えてくださいますよ。主の皆で祈ります。1分だけでみんな声出して祈りましょう。1分だけこの神様に自分自らの傲慢を悔い改めて、神様、私が超えることがないように、神様にお願いして祈ろうではありませんか。祈りましょう。アーメン。愛する神様、今日の御言葉ありがとうございます。私たちがどうか高ぶることがありませんように、自分のやり方、自分の思いや自分の考え、それに生きることがないように、どうか私たちの悔い改めを今日あなたが受け取りくださいまして、あなたの御前に低く伏す我らの上に、あなたの御霊を持ってお答えくださりますように、心からお願いをいたします。イエス、イエス様に感謝の拍手を送りましょう。イエス様、感謝します。